こんにちは。ふわふわの毛布をしまうタイミングをめっちゃ迷ってる桜木彩乃です。ウェルビーイングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。あなたはもうあったかい系のお布団片付けられましたでしょうか。もちろん気候によると思うんですよね。北海道とか新潟とかの寒いところにお住まいの方はまだ出されているかもしれないです。ただ私普通の大阪の街で、それでもまだふわふわのお布団、あったかいってやつをしまう勇気がないんですよ。こういう方いらっしゃいませんかね。しまった日の夜、もうこれ毛布出さないとか、圧縮袋に詰め込んだ、よしまた半年後バイバイみたいな、ちゃんとしまった日に限って夜ちょっと寒く感じるみたいななんか、あー損したなとか、朝の私の時間返してよって思うのがすごく嫌で、まだ片付けられないんですよね。でもこんな感じで、まあ本当に夏がやってきたらもう見てるのも暑苦しいってなって片付けるかなと思うんですけど、皆さんのあったかいお布団のしまうタイミング、よかったらまた教えてください。で、今日のお話はですね、嫌われる勇気がなくても大丈夫な理由っていうお話です。嫌われる勇気、これアドラー心理学、アドラーさんの考え方の中ではとても根本的にあるものとして、嫌われる勇気っていう本が日本でも出版されていましたよね。大ヒットで、私も読みました。とても勇気づけられました。で、加えてNHK でやっているアドラーさんのその心理学とか考え方を元にした日常の暮らしの解決策みたいな番組があってですね、それも義理のお母さんと一緒に見てたんですよ。義理のお母さんがこれめっちゃおもろいから愛ちゃん見てほしいっていう感じで一緒に見て、あ、確かにこれは面白いねっていう感じで、二人でペチャクチャ喋りながら考えながら見ていたんですね。そのくらい嫌われる勇気っていうものがあると、何がいいかっていうと、シンプルに言うと一体化していくというか、自分の思いがそのまんま自分の行動とか自分の日常に反映されやすくなるっていうイメージがあります。あと、他人は他人、自分は自分、自分の体から出てきた子供であったとしても子供は別の個体であって、自分と全く同じ人間ではない。だから育児の中で大事なのは相手を別の個体だと思って信じてあげることみたいな、そんなイメージかなと思うんですよ。そう、信頼するっていうことは、こちら側が相手ができないと思ってお手伝いするとか、相手にはまだ無理でしょって思ってこちらが教えてあげる、勝手に教えてあげる、勝手に手伝ってあげるっていうことをしなくていいんですよっていう、そんなイメージかななんても思います。2年前くらいにですね、私が開催していたワークショップでゲストをお呼びして、さとみんって言うんですけど、元気かなさとみんさとみんって言うんですけど、アドラー心理学をもとにした育児のマインドっていうものを教えてくれていたんですよね。私もその時アドラー心理学をもとにした育児のやり方っていうものに教えていただいて出会って、すごく変わりました。大きい声出して怒るとかビビるとか、そういうのがなくなったので、すごく楽になったんですよね。っていう話はさておき、そう、アドラーさんってどこか自分と相手を一線を引いていて、自分と相手は違う、だから自分にどうにかできることに集中するもよし、相手にしかできないことだったら相手の課題であるから、その相手の課題に関してはこちら側がどうにかしようとすることは違うんじゃないか、そんなイメージかなとも思います。そして自分の心の声ですよね。私はこっちだと思う、例えばじゃあ今日みんなでランチ行くのに、私は A っていうお店に行きたいって思っている、でも自分以外のみんなは B に行きたいって思っている、で、その時に私は A に行きたいんだよな、そんな状態の時、私だったらもう間違いなく、いや私も B 行ってみたかったっていうタイプなんですよね。だって話がすんなりまとまって、その場の人たち全員が B に行きたいよねって言ってる中で、私も B に行きたかった、 B 行ってみたいと思う、 B にしようっていうことができたら、もうすぐ移動ができて、 この空腹のお腹を満たすことができるって思っちゃうんですよね。多分私が今空腹だからそう思うだけかもしれない。でもやっぱりもうずっと A っていうお店に行きたくて行きたくて行きたくてチャンス狙っていた、 B のお店実は先週行っちゃった、やっぱり私今日は A 行きたいという時もあるかもしれないです。じゃあこの A に行きたいっていう時に、いや私実はね1週間前 B っていうお店に行ってさ A 行きたいんだよねっていうことがみんなに伝えるっていうことってとっても勇気のいることだと思います。こんな感じで自分が何かを思っていることを発言する時って勇気がいるとか、今私がこのみんなが B 行こう B 行こう、えいいねいいねって盛り上がってる中で、私実はさ A 行きたいんだよね、 A っていうお店に行きたいんだよねっていうことによってどんな空気になるかなんとなく想像できそうとか思っちゃったり、えビビってるな私、でも A 行きたいんだけどな、でも言わないと後悔するよなって思いながら伝えるとか、そういう時って私たちは嫌われるかもしれないっていう恐怖ですよね。恐怖に押しつぶされて自分の本当に言いたいことが言えなかったり、選びたいものが選べなかったっていうことがあるかもしれないです。でこれは今はこのお昼ご飯っていう例だったから、全然可愛らしいと思うんですよ。私は今日 A に行きたいって言えなかった、人生終わったとか、私 B に行ってしまった、みんなに流されて B に行ってしまった、私ってやっぱり自分の性格終わってるとか、そんなことにそんなレベルに悲観しなくていい話ですよね。ただ私たちのこの日常が紡いでくれている、そしてつなげてくれている大きな大きな自分の生き方とか人生とかコミュニティとかコミュニケーション、人間関係、つながり、チャンス、ステージアップ、いろんなところに及んでは、私たちは本当はこっちだったのに言う勇気がなかった、嫌われるのが怖くて言えなかったっていう恐怖に負けてしまうと、自分の人生が自分で作れなくなってしまったり、自分の思いが反映してない毎日を生きることになるから非常に苦しいんじゃないかなんて思って、嫌われる勇気時には持つこと大切ですよっていうことだと思うんですよね。それはちっちゃい頃から嫌われる恐怖っていうのは体験したことあると思うんですよ。おそらく私たちの人生史上一番初めに嫌われる恐怖とか、嫌われる勇気を使って自分で自分の意見を伝えるっていうことって多分学校生活でやったと思うんですよね。嫌われるの怖いって思った時ありませんでしたか？私嫌われる恐怖に簡単に負ける人だったんですね。いや今もそうだと思います。嫌われる恐怖、嫌われるってかなり私の中で怖いことだって思い込んで生きてきたので、まだまだあると思います。例えば交換日記、交換日記私なんかわからんけどみんながやる、綾乃ちゃんもやろうってなって、うんいいよってとりあえずね、私だけはみられるとか嫌だからうんいいよって言ったけど、交換日記回ってくる時のあのプレッシャー半端なかったんですよね。なんでしょうね、宿題して習い事して、なんでできれば夕方6時くらいからのアニメ見て、で7時からのテレビ番組見て、8時ぐらいから歌番組があって、でその途中でお母さんに絶対もう早くお風呂入れなさいって言われるから、その辺であんまり興味のない歌手が出てる時にお風呂入って、なんでまたみたいな、で9時からドラマがあってって言って、私かなり忙しいんだけどってめっちゃ暇人だけど、あの頃の私はもうかなり暇人ですよ。テレビに執着して、あ歌番組、あドラマ、ワクワクみたいな、そんな年頃ですよね。小学5、6年生そうだったんですけど、そんな毎日送っている私からすると交換日記書かなきゃいけないっていう恐怖あったんですね。でもこれってつながりの証明じゃないですか。交換日記にまず入れてもらえているっていう、友達がいるっていう確信につながる、自分の安心できるもの、多分今だったら LINE のグループとかだと思うんですよね。 LINE のグループに私入ってる、6年2組なんちゃら仲良しグループみたいなのに私入ってるっていう安心になるから、その交換日記する時間、書く時間ないからごめんやっぱやめるわっていうのが言えなくって、宿題より恐怖心があったのめっちゃ覚えてるんですよ。書かなきゃいけない、 で、しかもなんか前の前の前の前のお友達ぐらいからなんかみんなの好きな動物は何みたいな、なんか質問とかあったり、クラスで一番かっこいい子誰だと思うみたいな、なんかそういうクエスチョンがあるんですよね。それに自分のターンで答えていかなきゃいけなくって、で最近あったことを書いて、で今度自分でまたクエスチョンするんですよね。もうこれ全てが私の中で、あーめんどくさいなーって心の中で思ってました。でもやめれない、やめるの怖いから、これやめたら嫌われるんじゃないかとか、明日から私もしかしたら仲良しグループに入れてもらえなくなるんじゃないかとか、あとは修学旅行とかでグループで班行動とかしますよね。その時に私誰とも班一緒になれなかったら寂しいし、一人ぼっちの修学旅行とか辛いから、いやでもやっぱりこのつながりって仲良くしてなきゃいけないよなって思って、嫌われる恐怖だけで嫌われる恐怖に追われて交換日記をやっていたなって思っていたんですよね。でもなんだかんだ楽しいって思う瞬間もありましたよ。え、この子こんな思考回路なんだとか、この子の世界おもろとかね、いろんな瞬間はあるんですよ。いろんな瞬間あるけど、毎回毎回回ってくる時にはドヨンとしてたなって思います。でこれは私は何に負けたかっていうと嫌われる恐怖であって、この時に本当は持っていたら楽だったかもしれないというのが嫌われる勇気なんですよね。嫌われる勇気があったら、ごめん私やっぱり交換日記書く時間がないかもしれないんだよね、みんなとは友達のままでいたいんだけど交換日記だけ抜けてもいいかなっていう、さらっとあの頃言えてたらいいよって言ってもらえてたかもしれないし、あそうなんだそういうことやってんだね、うん応援してるよ頑張ってとかって言ってもらえたかもしれない。あれ私本当は言った方が良かったのかな、いやでも言ったらなんかどうなってたか分かんないしなっていう、今大人になっての自分がいるわけで、これは未解決のまま私はお墓に入るかもしれないです。ただ今の私がお伝えできるっていうのは、嫌われる勇気がなくても大丈夫だよっていうことをその頃の私に言ってあげたいなって思うんですよ。その頃の私はこれ言えたら楽なのにな、言えない自分はなんてビビりなんだとか、みんなに私交換日記やめたいって言えたらどれだけ私かっこいいんだろう、よし私も〇〇ちゃんみたいにかっこいい女の子になるとか、私も〇〇ちゃんみたいに一匹狼で生きていくぞって決意ができて、みんなに伝えることができたらいいのにな、また今日も言えなかったみたいな、そんな毎日の繰り返しをしている時の自分に教えてあげたいこと、それが私は嫌われる勇気がなくても大丈夫だよっていうことなんですね。嫌われる勇気って持っておくことは大切だと思います。自分の本当の気持ちがわかるから。そうなんですよ、本当の気持ちがわかるからです。これはですね、マインドフルネスにつながっていくんですけど、自問自答していくとクリアになっていきます。じゃあまずそもそもなんですけど、嫌われる勇気がないっていう時何があると思いますか？嫌われる勇気がない代わりに、この嫌われる勇気がない人が持っているものは何でしょう？素晴らしいものを持ってるんですよ。さあ何でしょうか？チッチッチッチッチッチッチッチッということで、チッチッチッチッって言っても全然、ちょっと恥ずかしかったです。そう、嫌われる勇気がない人が持っているものっていうのは、つながりたいっていう欲求、つながりたいっていう感情を持っているんですね。嫌われる勇気がないっていうか、嫌われる勇気を今使いたくないが正しいかなと思います。嫌われる勇気を今使わないでもいいやって思えてる人は、それよりかも今目の前の関係を壊したくないとか、つながりたい、もっと仲良くなりたいっていう感情の方が強いだけなんですね。だから嫌われる勇気がなくても大丈夫なんですよ。そう思ったら、目の前のこの交換日記やめたいなのにやめられない私、ビビりだ、ダメだ、自分の意見も言えない、メソメソした人間だ、一生私こんなままで大人になって、大人になってもきっと私嫌われる勇気がなくって、自分の言いたいこと言えないんだろうな、あーみたいな、絶望しなくてよくって、その時の私は嫌われる勇気が嫌われる恐怖に潰れてしまっていた。でも目の前の友達とつながっていたいから、もっと仲良くなりたいと思ってるから、嫌われる勇気を今使わない方がいいっていう選択をしただけなんですよね。これって大人になってもとっても大切だと思います。 例えば、私はよく子供に対して嫌われる勇気を使う時と使わない時があります。例えば今娘はバレエのまたコンクールに向かって頑張ってる最中なんですよね。バレエのレッスンがない日でも1日 1,2 時間お家でストレッチして筋トレして、で自分でなんかやってみたいなことを一生懸命やってます。でそういう時にも私が見てもアドバイスできる部分ってあるんですよ。つま先それでいいのかなとか、骨盤の向きってそれでいいのかなとか、お腹周りってその動かし方でいいのかなとか、指先ってさとかっていろいろ気づくんですよね。でもそれを今私が言ってしまったら、だいたいお母さん何も知らないじゃんって多分跳ねのけられるわけですよ。でそんな時は私は、自ら相手のためだって思っても嫌われる勇気使わないです。嫌われる勇気を使わないメリットの方が大きいから。それは何かというと、本人が自分で成長したいっていう力を伸ばすチャンスがもっと高まるからですよね。本人が今私頑張りたいって思ってる、今これやりたいって思ってる、練習してる最中、もっと練習したいって思ってる、私今やる気がみなぎっているっていう、その状況を私は維持したりもっと伸ばしてあげる方がメリットが大きいですよね。じゃあ私は気づいていることがあったとしても嫌われる勇気を使って言うんじゃなくて、嫌われる勇気をあえて使わなくって言わない、伝えない方が結果的に私たち2人の関係性ってとっても白黒思考の言葉になっちゃうけどメリットが大きいんですよねって思ったら、嫌われる勇気って、わざわざ使うものじゃなくて自分の中で一旦味わっておいて、私今嫌われたくないよなとか、今本当はこっちの方がいいよなとか、最善策ってこれかなって自分の中で味わった上で、よし今使おうってしてもいいし、今使わないでおこうってしてもいいものかなって私は思っているんですね。ただし嫌われる勇気も使いどころがあると思います。それは自分ごとの時だと思うんですよね。やってみたいこと、始めてみたい挑戦、ずっとずっと心に秘めておいて我慢させてきた自分の本当に選んでみたかった道、仕事もそうです、副業もそうです、新しく始める自分だけのビジネスもそうかもしれない、あとは入ってみたかったコミュニティ、習ってみたかった習い事、やってみたかった趣味、いろんなものがあると思います。そのもう自分ごとに関しては自分の思いを満たしてあげた方が、私生きてて嬉しいっていう場合は嫌われる勇気の使い時だと思ってます。いろんな人に反対されることってあると思います。私の場合はですね、娘が、1歳ちょいぐらいで手相科始めようと思って、今の及川先生ですね、私のメンターでありビジネスパートナーの及川先生のところに門を叩いて手相を教えていただいて、そこからオンラインで手相科として活動するということを始めたことがあります。人生初めての私の大きな、何でしょう、チャレンジだったかなと思います。めちゃくちゃドキドキしました。でもそのドキドキした理由はですね、周りの人にあまり応援されていなかったからなんですね。自分の両親だったら、いや子供がある程度大きくなったらまた会社員で働いたらとか、あとはもう主婦業頑張りなさいとか、毎日栄養バランスの整った3食をしっかりと作ってみたいな、もう家事はこうやって、洗濯物だってこうやるのよ、お家の掃除はねこうやるのよみたいな、主婦業頑張りなさいみたいな、そんなことも言われることがあって、多分私が何かを挑戦するっていうのはあまり肯定的に思ってもらえていなかったんですよね。であと周りの友達とかも、当時は私神奈川に住んでた時は児童館とかで出会った周りのママさんとかはみんなお仕事してなくって、子供可愛いよねとか、ずっとこうやってなんかお家でも見てあげてたいよねとか、そういう話とかをしていたんですけど、私いつも心の中で、あ、私違うかもって思ってたんですね。子供可愛いし、ずっと見てあげたいっていうのはあるし、いや幸せっちゃ幸せよ、でも私だって一人の人間として何かやりたいに決まってんじゃんとか、挑戦してない、最近私挑戦が毎日から減ってしまった、私なんか生きてる実感湧かないとか、お家以外で私誰にも感謝されるようなことやってない、まずいぞっていう風に、なんかよくわかんない不安にいつも潰されそうだったんですね。 でもこの私も何かやってみたいと思ってんだよねっていうことを言うと、え、今のままでも十分じゃないとか、あと幼稚園入るまでさまだまだ時間あるし、保育園なんてうちの神奈川入れないじゃん、まるまる保育園なんて1歳児さ30人待ちって聞いたよ、無理だよ保育園は、とかそういう話ばっかりがあったので、私がやろうとしていることはもしかして応援されていることじゃないのかなっていう変な感覚に立ったことがあるんですね。でもそんな時に自分ごとですよ、嫌われる勇気私はその時使ったなって思いました。その人たちと一緒にいる時間もとっても大切だったけど、私このままだったら自分が求める世界は見れないなとか、自分が求めてる日常が手に入らないなって思えてしまったんですね。なので嫌われるかもしれないけど、そこから先の毎日っていうのは、ごめん私勉強したいことがあるから今日お茶いけないのとか、ごめん今日私やりたいことがあるから〇〇ちゃんじゃ遊びに行けないの、ごめんねっていう感じで少しずつ距離を空けるっていうことをしました。これ嫌われる勇気ですね。こうやってずっと誘い断ってたら嫌われるかもしれないじゃないですか。子供の頃の私だったら多分できなかったと思います。誘ってくれる人がいる嬉しい、絶対行くみたいな、はいつくばってでも行くみたいな、そういうタイプだったんですけど、多分その時の私は今嫌われる勇気を使わなかったら私は自分に一生嫌われるなって思ったんですよ。今変わりたいって思ってるのに変わらせてあげないっていう痛めつけを自分にするんだったら、ここから先の人生一生自分に恨まれるなって思ってしまったんですよね。これはなんかよくわからない感覚的なところです、直感的なところです。だから自分で不安だけど嫌われる勇気を使ったことがあります。主婦業極めなさいとか家事育児頑張りなさいよって言われてるのを完全無視してましたそんな感じでしたね。嫌われるんだろうなって思うけど、でも自分に嫌われるよりかはまだマシだよみたいな、そんな時もあったんですね。だからこそ嫌われる勇気っていうのはいつも持っておくものじゃなくって、使い時っていうのがあると思ってます。今使いたくないのであれば、きっと周りの人とつながりたいからとか、もっと周りの人と仲良くなりたいからかもしれませんし、嫌われる勇気かもしれないけど、この勇気やっぱり使いたいという時は、今自分で選ばないと一生後悔するぞっていう直感的な、もう魂レベルの何かだと思うんですよね。だからこそ嫌われる勇気の使い時、あなたの中で培っていきましょう。あなたの中で育ててあげましょう。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。心配症さん、一人っ子ママさん、そして心配恐怖症なお子様、繊細なお子様向けにですね、現在マインドフルネス会話術という新しいプロジェクトを今立ち上げております。私は人間関係の学校っていうものを今年から運営を本格的にスタートさせていただこうと考えておりまして、その中の一つ、おしゃべりしてるだけでチャレンジできる子どもへ勝手に進化してしまうっていうマインドフルネス会話術の講座を今後提供させていただきたいなって今考えているところなんですね。私自身相当な心配症で相当気にしいで、自分の子がいつも一人ぼっちじゃないかなとか、心配して心配して心配していろんな質問をしてしまったりとか、子供に求められてない言葉を言ったりとか、もうママには言わないとか、何かやろうって言ってもやだとか、めんどくさいからやらないというとっても消極的な時期があったんですね、うちの娘に。でもこの1年っていうのは私の中で自分が何かを変えるとか、これはもう話さない言葉でいいや、これは私の中で NG ワードにしようとか、この態度は変えてしまおう、この癖私捨てようって、いろんなものを学んだ上で私は自分のことを改善してきたんですね。そうすると勝手に私が私に対してやったことなんですけど、私が娘とおしゃべりしているだけで私じゃなくて娘が勝手に進化したなっていうのが、この1年、特にこの春ですね、の気づきです。非常に消極的で、失敗が怖いから新しいことあんまり好きじゃないとか、友達のグループとかも自分からどんどん行くっていうタイプじゃなくて、習い事とかもなんかもうめんどくさいなとか、 特に宿題とか、あとは習い事の練習とかも後回しにするようなタイプだった子なんですけれども、私が変わることで勝手に進化して、自分がやりたいって決めたことを今とことんやって、やったことないけれどもチャレンジしたかったり、すっごくドキドキしそうなコンクールっていう場も自分で選んで自分で挑戦するって決意して、自分で毎日練習自らやっています。そんな風に勝手に進化できるっていうことが私の中で大きな収穫だったんですね。私がやったことっていうのは特別なことではなくて、本当に本当にシンプルなおしゃべりの質を変えた、話さないことを決めて、これはこんな言い方をしようっていう、ただそのやり方だけなんですよね。でこれはたくさんの方に使っていただきたいなと思っております。で今現在ですね、どんなことが求められているか、どんな悩みをお持ちなのかなということで、ご質問フォームをご用意させていただいておりますので、相談したいな、解決したいことがあるなっていう方は、ぜひともこの音声の概要欄の URL リンクをタップしていただけまして、一番上ですね、マインドフルネス会話術というところからスタートしていただけたら大変ありがたいなと思います。もちろん私と娘も現在進行形な親子なわけで、この先何が起こるか分かりませんし、私よりもこの分野は、これを聞いてくださっている方の方がもう素晴らしく長けてらっしゃるということもあると思うんですね。その時はいろいろ教えてください。私はいつだって育児に自信がありません。でも自信がないからこそ、学んで探求して行動して、これはやらない、これは話さない、この伝え方はしない、ただそれだけで勝手に子供がエネルギーチャージをして、勝手に子供が進化していく、好きなことを見つけてやりたいことをやっていく、勝手に子供が成長していく、そんなおしゃべりをやってみませんか。ということで、私からの春のお知らせでございました。今回はですね、匿名でお名前いただかずに入力することができますので、呼ばれたいお名前、ニックネームを入力の上、ぜひとも私に教えてください。最後までお聞きくださり、本当にありがとうございます。おしまい。